大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, today I would like to talk about seating arrangements.
Oh, okay.
Yeah. Now, if you're invited by your Japanese friends to their home and possibly have dinner together, where would you expect to sit?
Oh, this is like a test. Okay,
yeah,
well, all right,
this is
maybe
like
I can answer.
I mean, let's suppose that you're invited together with your beloved husband. Where would you two expect to sit?
Well, you know, I've learned over my many years in Japan to wait and be directed to a particular seat.
Oh.
You know, it seems that seating arrangements can be a very complicated matter, whether you're visiting someone's home or maybe going out and drinking at a restaurant, or, of course, when we talk about things like business meetings, too. And I've often found not to guess, just to wait for someone to tell me where to sit, and that seems to be the easiest thing to do.
That's very smart. When in Rome, do as the Romans do, huh?
Exactly. That's the easiest thing. In fact, there's a very interesting Japanese word, but kamiza.
Kamiza, yes.
Now, I wanted to ask you about that. Is that I know that it's used in the business sense, certainly when people talk about the best seat in a meeting room. But is that also used, for example, when you visit someone's house for dinner?
I think my understanding is that originally it comes from the, the Japanese-style tatami mat, room.
Oh, right.
Where you have the alcove. And the closest seat to the alcove and the farthest seat from the entrance is supposedly the kamiza. It is the most honored seat, which is usually considered for the honorable guest.
All right. Yeah, right. Well, that makes a lot of sense.
Right. And in a business setting, when you're, inviting your business client or whatever, you normally talk about kamiza being the farthest seat from the entrance. So if you're invited by your Japanese business customer or whatever, and if they say, Susan-san, this is the kamiza, and that's what they're talking about.
Got it. Well, you know, in the U.S., there are some rules of etiquette about seating arrangements, but some of it has changed over the years. Some of it is reserved just for very formal situations or by people who just really enjoy traditions. So when people go over to someone's house for a dinner party, for example, at a typical American home, what you might likely find is that everyone will be seated at a dining table, and generally it'll be a long rectangular dining table. At either end of the table, you'll have the host and the hostess, probably, and along the sides you'll find the guests. But, you know, there may be some very special etiquette rule I'm not sure about, you know, maybe one we don't use so much, but generally not much attention is paid there about who the guest of honor is, for example. What you'll find, though, for people who enjoy the tradition, is that the host and the hostess will try to alternate men and women, for example, and you may find that you're not seated next to your partner, you know, maybe your girlfriend or boyfriend or husband or wife.
I see.
Traditionally, hosts decided to split the partners in, you know, the interest of having everyone get to talk to new people, you know, to mix and mingle, to have a very lively conversation.
Right.
You know, the idea is that you're spending so much time at home with your husband or your wife. You talk to them every day.
Right.
You know, it's a chance, you know, when you go to a party to have a different kind of conversation. So nowadays, of course, you know, at more casual dinner parties at people's houses, most people just sit anywhere they'd like, and that's fine. Although you do still find, I think, that the host and the hostess will sit at the end of the table. That tradition seems to be holding on. But usually, you can sit next to your partner if you'd like to. For some people, especially if they don't know many other people at the party, especially larger parties, you know, maybe one of the partners might feel a little bit shy and may like to stay with their husband or wife at first. And then maybe later, you know, start talking to more people. But, you know, usually for the host and hostess, their main goal is to make their guests comfortable.
Right.
So they won't try to force them into that situation. But it probably would be good for our listeners to know that they might encounter that if they go to a typical, you know, formal dinner party in the U.S.
Right. Well, I like the alternate type of seating. That sounds very much like the gokon type of seating arrangement. さて、今回はですね、ディナーなどのお席で一体どこに座るかと、座るべきなのであろうかという、まあそういうテーマなんですが、もしも日本人の家庭に招かれたら、どこに座ったらいいのか、どこに座りたいですかという質問をしたんですけれども、まあ大変聡明なですね、スーザンさんは大体そのホストあるいはホステス、呼んでくれた人の指示に従うようにしていると。まあこれが一番最も賢いやり方なんではないかと思いますね。ただまあ日本人はよく上座ということを言うので、この上座というのはまあ日本家屋の場合には和室でこの床の間がある。床の間に最も近い席、そして入り口から最も遠い席というのが上座だということになっているんですが、いわゆるビジネスでの接客接待という場合にはレストランなんかの場合でもですね、まあ入り口から最も遠い席をこちらが上座ですよということでゲストの方にですね、そこに座ってもらうと、こういうことになっているのではないかと思いますね。まあ一般に欧米では夫婦単位で招待したりされたりするわけですね。で、長方形のテーブルの両端にはその家のご夫妻ですね、ホストとホステスが、まあ、座ることになっていて、一番長い部分ですね、ここに客が夫婦単位あるいは恋人同士で呼ばれた場合、男女をですね、交互に座らせるっていうようなことをよくやるそうです。で、まあ、日本人の場合には、やはり他に知ってる人が全くいないというような時、ちょっと安心感が欲しいわけですよね。それで夫婦あるいは恋人がお互いに隣同士に座るという方がなんか安心な感じってなりますよね。まあ私としては男女がですね、夫婦あるいは恋人同士関係なく交互に座るっていうのはね、なんか合コンみたいでいいなっていう気がしますけどね。Alright, let's go on to the phrases.
Okay, the first phrase is to mix and mingle. Now, to mix and mingle is also sometimes used separately, just as to mix or to mingle. And this means to spend time talking with a variety of people at a party or other social event. So, for example, you could say, I spent the evening mixing and mingling and met a lot of interesting people.
So, mix and mingle.Mingle というのは M-I-N-G-L-E なんですが、実は基本的には同じ意味を持っているんですが、こういうふうに似た意味の単語を並べて言うのは結構英語の特徴の一つかもしれません。ダメ押し表現みたいな感じですよね。ですから、どちらか一方だけを使っても、もちろん意味は成立するので、それだけでもいいと。ただまあこういうふうにミックスアンビンゴのようにくっついている場合には一つの決まったフレーズ、決まり文句になっていると、こういうふうに理解していただくといいでしょうね。もちろんこれはこの混じる混ざるなんですが、人同士が交流することですね、そういうことをまあ指しているわけなんです。それではもう一度例文を。
I spent the evening mixing and mingling and met a lot of interesting people.
というわけで、こういうのが日本人のあんまり得意でないところかなというふうに思いますね。Mixing and mingling at a party may not be the Japanese forte. The Japanese may not be too good at things like that.
Well, people may be a little shy at first, but usually as the evening goes on, I think people aren't very shy as I've seen.
Okay, the second one.
Okay, the next one is party pooper. Now, a party pooper...is someone who refuses to join the fun at a party or other social events. This is usually used to tease someone a little bit, in good humor. So, for example, you could say, I know you're tired, but don't stay at home and be a party pooper. Come out with us tonight.
さあ、party pooper っていうんですが、party をプープする人、ね、今の例文のようにパーティー、せっかくですね、盛り上がろうっていう時に盛り下がっちゃう。その盛り下げちゃう人。まあ、それがパーティープーパーなんですけれどもですね、もうパーティープーパーになっちゃダメよってね、私も控えめでシャイなもんですからよく言われましたね。ということで、さあ、例文をもう一度聞いてみましょう。
I know you're tired, but don't stay at home and be a party pooper. Come out with us tonight.
ね。というわけで、いや、パーティー、僕はいいからさ、行っておいでよ。もうね、疲れちゃってるからさ、そんなこと言わないで、パーティープーパーにならないでさ、ってこういうやつですよね。まあ、私はよくですね、真面目だったもんですから、10時頃になると、いや、もうこれ以上、パーティーには、もうそろそろ帰って勉強しますなんて、Oh, come on, don't be a party pooper ってよく言われたもんですね、って、嘘ばっかり。Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
スポンサードバイオリンピス。
いつもクロスカルチャルセミナーをお聞きいただきましてありがとうございます。語学学習の方法はいろいろとありますが、気軽に始められるのはラジオやテレビの語学講座ですよね。でも今までは聞ける時間帯や学習する場所の制約から長続きしないという方も多かったのではないでしょうか。そんな方にはオリンパスのラジオサーバーポケット PJ10 をぜひお勧めしたいと思います。 PJ10 はポケットやカバンに入れて気軽に持ち運ぶことができるラジオサーバーです。 AM、FM はもちろんテレビの1から3チャンネルの音声放送に対応したチューナーが搭載されています。ですからもちろん総合も教育テレビも NHK バッチリですね。学習中の語学講座を自宅だけではなくて通勤や通学の途中などで聞くことができます。録音予約は最大20件、2ギガの内蔵メモリーを搭載して135時間も録音することができます。聞きたい講座の放送時間に別のことをしていても PJ10 がしっかり録音します。録音した番組は多彩で便利な再生機能を使って効率的に学習できます。例えばもはや語学学習になくてはならない早聞き遅聞き機能、音程が変わらずに再生するので違和感なく聞き取れます。再生速度も 50% から 200% まで対応します。そして前回の再生停止位置を自動的に記憶するしおり機能、電源を切った場合も有効なので次に電源を入れた時に前回の続きから学習できます。さらに聞きたい部分だけを再生する部分リピート再生、それから聞きたいところの頭出しが任意にできるインデックスマーク機能、こういった機能もついています。1ファイルにつき16個のマークをつけることが可能なのでキーフレーズごとの学習などに威力を発揮しますね。ラジオサーバーポケット PJ10 はオリンパスのオンラインショップでお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp に今すぐアクセスしてください。時間や場所に左右されず好きな場所で好きな時に語学学習を続けたいというあなたにまた一つ強い味方が増えましたね。